からが先週からのこのクエスチョンというところでありましたけれども、治療手術ということに関して、ここはもう自信を持って森野先生に、ね、お話しいただけるんじゃないかと思いますが、足袋というキーワードと、それから自己弁を使うという、この2つがキーワードとしてありましたけれども、一つ一つ教えていただけませんか？
はい、じゃあまずですね、便の逆流症で便が柔らかい方がいらっしゃいます。それはまだ比較的若い方で漏れている場合には、ご自分の便を上手に残して、治療するという方法の方がいい場合があります。これはかなり特殊な技術ですけれども、ここの、岡林教授はそちらにかなり果敢にチャレンジされまして、非常にいい成績を残しています。大動脈弁の逆流症に関してはですから、早めにご相談いただければいい分野と思います。疾患数はさほど多くなくて、主には大動脈弁の狭窄症ということになります。大動脈弁の狭窄症はもう弁が変性してますから取り替えるしかないと言いましたが、今現在一番最初に考えるのは心臓の手術です。全身麻酔をして心臓を止めて、胸を大きく開いて、大体高齢者が多いですから声帯弁ですね、豚や牛の弁を入れるという手技です。ただこの治療ですね、大きな手術であるんですけれども、非常に安定した成績を出しておりまして、で手技としては本当に確立しています。ですから我々の中で手術ができるような全身状態を持っている方は心臓手術をお勧めするということになっています。ただどうしてもですね、高齢者が多い病気で、その頃にはさまざまな肺が悪い、肝臓が悪い、いろいろな全身状態をの問題を合併している人が増えてくる年なんですね。で、心臓手術のリスクが非常に上がって、従来ですともう手術が危ないからやめようよと。で、そうなりますと、おそらく症状がもうある方たちは、平均でも2年前後の余命しかないということで諦めてたんですね。で、そういった人たちに侵襲の少ない心臓を止めたりしない方法で、足の血管に小さな穴を少し開ける、もしくは心臓の先に穴を開けるという形で心臓を止めずに弁を置いてくるという治療ですね。これを、経カテーテル的大動脈弁留置術と呼んでますけれども、我々は実際足袋と、癒やすような足袋っていうのは人生の旅みたいな、その同じものですけどもと呼んでますけれども、この治療法が、数年前に日本でも承認されまして、で岩手医大は、国内の一番最初にですね、約20施設がその施設として始められたんですけれども、東日本では東京を除いては一番最初にその施設として承認いただきまして、治療を積極的に行っているという状態になります。ですから今までは手術ができないと思えた方に、新たなオプションができて、でなかなか、難しい治療でもあるんですけれども、まずまずの、成績で今のところやってこれております。
カテーテルで弁を置いてくるとおっしゃいましたか。想像がつかない世界ですけれども、置いてくるということはそこで接着というんでしょうか。
ですね、いろいろなタイプがあります。今現在使えるのは風船にですね、弁を置いて、で事前に CT 等でどのくらいまで広げるかってことを決めて、でカテーテルでその場所にですね、風船を広げて弁を押し付けてくるという形になります。ですからそのサイジングが悪いと、ゆるゆるですと弁が入れた瞬間飛んでてしまったりと届きますし、また大きすぎると心臓に穴が開いてしまうとか、小さいとその周辺からたくさん漏れてしまうと、そういう問題があるので、非常にそのサイジングを含めて、画像の技術とかいろいろなものが必要になってくる分野であります。で、この1月から、我々は来週からこの新しい治療、12月の16から新しい治療を始めますけれども、風船で広げるんじゃなくて、最初から拡張する、力を持ってる自己拡張型の弁というのがこれから国内で使うようになります。それは、鞘から出すと勝手に広がってくっついてくるんですね。その2種類を、患者さんによって使い分けていくということになります。
ということは、その足袋が適さない患者さんも出てくるということなんですか。ちょっと表現がこううまく分かりませんけ
これ
ど。
はですね、まずは心臓の手術ができないという方でまず絞られてきますね。できる方はまだ手術をお勧めしています。できない場合に従来に比べると適さない方が減ってきています。で、風船で広げる問題は、弁が非常に硬い方が多くて、あまり硬すぎると広げると破れちゃうリスクが上がるんですね。 で我々が目の前でこれが破れるとやっぱりもう致死的な合併症につながります。ですからリスクが高いものは、まあ、これはさすがにやめようっていう判断が多かったんですが、今度は勝手に広がる便が出てきます。ですから破れることはなくなるんですね。今までそれで無理だったって人にも新たな治療が加わってくると思いますし、風船で広げる便も次の世代はかなり改良されてまして、まあ、それで合併症はどんどん減ってきますので、適さない患者の数は今どんどん減ってます。最も困っているのは今透析をやっている患者さんです。透析をやっている患者さんはこの大動脈弁狭窄症を合併する頻度が高いんですが、保険が認めてくれてないんですね。この方たちは何かの方法があるといいんですが、残念ながら今はこの旅が行えないと。それ以外に関しては大半の人でこの治療が可能になってくるだろうと思います。
保険を使わないで手術をしようとなると、もう莫大な費用ということになってくるんですか。
まあ、事実上そういう方はあまりいらっしゃらないだろうと思いますね。
そうですか。
我々もちょっとそれは躊躇してしまいますね。
そして先生、僧帽弁膜症の場合となりますと、また違う治療法が、
はい、その通りです。
あるわけなんですね。
またこれはですね、将来性のかなりある分野なんですけども、僧帽弁の疾患、今現在ある疾患の多くは逆流症、閉鎖不全症と言われています。心臓の僧帽弁はどこにあるかというと、左心室と言われている全身に血を送る心室と、その前にある左心房という心房との血流を開閉する弁なんですね。
はい。
でこれは2つの弁、 2枚の弁からできています。それ以外の心臓の弁というのは3枚の弁から実はできている、ちょっと構造が特殊なんですね。まあ、特殊な分ちょっといろいろ難しいんですが、でその僧帽弁のもう一つの特徴は、弁に腱索という、まあ、紐がついているんですね。その紐が引っ張っているので、まあ、弁がそれで上手に閉じているんですが、腱索が切れたりすると、まあ、それで漏れができます。そういったものはその検索を上手にうまく手術的に直して、その便をいかに残して手術するかっていうことに技術の差が出るんですね。で、まあ、僧帽弁にも2つの便があるって言いましたが、前の方にある前線と後ろにある後線ってあるんですけれども、後線の手術はどこでも形成術ができるんですが、前線は形成術ができる先生がちょっと限られてきまして、ここでは基本的にはほとんど形成術ができるんですけれども、病院が変わると簡単に人工弁入れられてしまうという現実が正直あります。そのあたりは手術をするときは慎重に皆さん考えられた方がいいんじゃないかという点ですね。でまた逆流症も、先ほど旅の話をしましたけれども、心臓手術ができない人も結構いるんですね、いろんな合併症で。でそれは非常に辛いところなんですが、そこに対して今カテーテルで弁を治療するという方法が今盛んに今研究されています。で今もうすぐですね、日本でも始まろうとしているのがクリップといいまして、2つの弁をクリップでカテーテルで閉じるといいますか、ちょっと寄せてくっつけるという方法があるんですね。で、これをやるべく、岩手医療では今若手をですね、1人アメリカに留学させてまして、今その勉強をさせています。彼が1年半後ぐらいに戻ってきますので、ちょうどその頃に日本で認可されていると思いますから、この治療をオプションで入れようと思います。
アメリカでそのクリップという技術は進んでいるということなんですか。
進んでいるんですね。で最も進んでいる施設に今出してますので、その今勉強してもらってます。でまた旅と同じように人工弁をカテーテルで入れるという方法も非常に技術的にチャレンジングなんですが、かなりの勢いで今進んできています。おそらくそんな遠くない将来、旅と同じように僧帽弁もカテーテルで入れるというオプションが出てくるだろうと思います。それをもう一刻も早く導入できるようにする準備っていうのを我々も行っているというところです。
これからのこの循環器医療センターのハートチームの動向というのは、今日1回ではなく目が離せないなという、ね、お話いろいろと伺いましたけれども、心臓弁膜症をはじめとするさまざまな心臓の病気があると思うんですが、伺って年齢、加齢というのはどうしようもないことなんだなと思いながらも、何か先生心がけていただきたいようなことというのはありませんか。
はい、まずですね、弁膜症というのは結構聴診器で分かるんですね。ですからきちんとお近くの先生に聴診いただいて、それを早期に知っていただくと。で雑音があるねと言われましたら、きちんと近くの循環器の専門医を受けていただくと、それだけでほぼ簡単に診断ができます。 まあ、治療が必要かどうかっていうのは一旦診断がついたら定期的に見てきます。例えば半年に1回とか見ながら見ていけばいいです。それで弁膜症に関しては十分だと思いますし、これを予防するのはちょっと簡単じゃないですね。それに対して今動脈硬化が原因となっているような疾患、例えば冠動脈ですね、よくあるのは心筋梗塞とか、まあ、狭心症、この病気は皆さん の, その生活習慣が非常に大きく関係します。特に岩手県で問題と思えるのは、一つは喫煙率がまだまだ十分に低くないという点が一つですね。タバコをできるだけやめるということは県を挙げて頑張る必要があることですし、あとは糖尿病の比率も高いです。そんなこともありまして、残念ながら心疾患の死亡率っていうのは国内でもワースト5に入ってくるのが現状なんですね。まあ、脳卒中はだいたい国内一番ですけども、心臓も入ってくるんですね。これは医療がどうのという前の問題でして、皆さんの生活習慣をいかにですね少しずつ改善するかと。まあ、糖尿病多いのはしょうがないですね。食べ物が美味しくて冬寒くて運動できないですから、まあ、これはもうある意味しょうがないところあるんですが、まあ、その意識を高くしていくってことと、今いろいろな検査が行えますので、異常を感じましたら早めに内科の先生にかかって、でいつでも我々岩手医大の方をご活用いただくと、最新鋭の、例えばここには心臓の CT、 特殊な CT があります。今現在世界に1台しかない最も解像度の高い機械も今置いているんですね。これは半年後にまた移動するというふうに決まってますけれども、まあ、常に最新鋭の機器がここに入っている環境になりますので、まあ、ぜひこちらに来ていただいて、そこまで調べていただければかなりの角度で診断ができるだろうと思います。ご活用いただけたらと思います。